ライフイズ地域の幸せ漢方。
さて、私のテレビ映りまで気にしていただいてありがとうございます。浜野さん、お化粧崩れは見ないから大丈夫よって、こないつんさん、よかったです。さて、中期の幸せ漢方、このコーナーは中期堂薬局赤座中期先生にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて先生、
はい、
嫌な季節がやってまいりました。
はい、本当ですね。
もう多分3月に入ってちょっと大変っていう方もいらっしゃるようで、
はい、
ゲストさんの中にも目を真っ赤にして来られる方とか、痒いですとか、
はい、
おっしゃる方よく最近お見受けしたり、お聞きしたりします。
はい、そうですね、嫌な花粉の時期がやってまいりました。はい、今や国民病と言われるぐらい本当に多くの方がかかられているんですけれども、今の時期よりもさらに黄砂が飛んでくる時期になると、もう2倍ダブルになって辛い思いなさる方が増えてきます。
本当です ね予防されている方も多いかと思うんですが、
はいはい、そうですね、漢方は、予防ができるっていうところがいいので、今の時期から飲まれるといいと思います。
一時てん茶なんか流行りましたよね。
はい、そうです、
健康茶が、
はい、皆さんてん茶飲まれてね、良くなったよっていう方もいらっしゃいますし、あんまり効果なかったよっていう方もね、賛否両論あるんですけど、自分に合った方法を ね、はい、ぜひお選びいただきたいと思います。
は
い、
じゃあ千木先生、まずは今日、花粉症度チェックみたいなのをしてくださるんだ、そうですね。
そうなんですよ。はい、漢方では体に水分が溜まっていたり、体の中に流れる水の循環の悪い方が花粉症になりやすいと言われています。でも最近では胃腸の機能が落ちている方、仕事のストレスが原因とも言われています。
全部当てはまるっていう方もいらっしゃると思いますし。
そうですよね。で今から、ちょっとチェックをしていただきたいので、はい、ぜひ聞いて、私当てはまるなと思う個数を覚えておいてください。
はい、わかりました。
はい、1番目、もともと胃腸が弱い、胃がもたれやすいという方。次は特に食後に眠くなる。
これは大体そうじゃないかな。
はい、次はいつも体がだるく、動くとますます疲れる。下痢をしやすい。食欲不振である。精神的なストレスを受けやすい。カッカしたり沈んだり、感情の起伏が激しい。生理前に胸が張りやすい。自分でも神経質な方だと思う。おならやゲップが出やすい。以上8項目なんですけど、はい、どうでしたか。
私3ありました。3つありました。
ごめんなさいね。はい、一応このそれぞれ気になる点が3つ以上あれば花粉症予備軍と言えます。
予備軍なんですね。
はいはい、まだ症状は大丈夫ですか。
いや、出てます。ちょっと出てます。はい、
だから今の時期からこういう、チェックをされて、3ポイント以上の方はもうすぐ飲み始められると、ちょっと楽に過ごせるかもしれません。
あ、そうなんですね。はい、今の聞いてますと、やっぱり精神的なものと肉体的なものと両方とあるようですね。
そうなんですよ。やっぱり精神的なものが、春は乱れやすいですよね。もちろん東洋医学の考え方でも、肝臓という臓器が一番活発になる時期なんですけども、肝臓は自律神経を司る臓器と言われています。だから春の時期に自律神経の乱れからアレルギー症状が出てしまうというふうに考えられています。
なるほどね。はい、ということは肝機能も、
そうなんです、
弱っってるっていうことですか。
そうなんです。だからよく腸をね、良くすると花粉症は治るっていうのも皆さんご存知のことなんですけど、はい、いくら腸を良くしても治らないっていう人も中にはいらっしゃるんですね。そういう方は肝臓をチェックされるといいです。
あ、 なるほどね。
よくお酒を飲んだ後とか花粉症とかひどくなりますよね、うん、
あ、鼻が詰まったりとか、
はい、ビールを飲んだ後に鼻水が出たりとか、うんうんうん、仕事でくたびれて寝不足だとアレルギー症状が出たりっていう方は肝臓から来ているというふうに考えます。
へえ、肝臓と、ま、いわゆる鼻とかがつながっちゃってるってことですね、
はい、そうなんですよ。だからそういう方は、うん、まあ、当たり前のことなんですけど、うん、お酒を控えられるとか、うん、症状がひどい時には早く休んだりしてみてください。
はい、わかりました、はい、とりあえずは花粉症チェックを先生にしていただいたわけですけれども、うん、はい、さて漢方でっていうお話がありますが、はい、漢方ではどんな処方になるんでしょうか。
はい、そうですね、漢方は鼻水が出ると言っても、うん、あの病院の薬のように、うん、全部抗アレルギー剤でいくっていうわけではなくて、うん、鼻水の出る種類によって分けます。
鼻水の種類ですか。
うん、鼻水が出るのに、当たって冷えタイプの鼻水が出る方、うん、熱傷タイプ、熱いタイプの鼻水が出る、まあ、大きく分けて2つ分けます。うん、で冷えのタイプの鼻水が出る人っていうのは鼻水が水っぽくてブワーッと出る、大量に出る、
ダーッと出る、出る
からくしゃみがひどい、うん、で体がまあ冷えやすい、うん、こういった方は、皆さんもご存知かもしれませんが、あの小生リュウトといって小さい青いリュウのお湯ですね、うんうん、あの小生リュウトっていうのが合うタイプの方です。
はい、
で熱タイプっていうのは鼻水がネバネバ黄色いタイプ、喉が痛いタイプ、うん、それからちょっと微熱っぽいタイプ、これは熱傷っていうか熱いタイプ の鼻水花粉症なんですね。こういったタイプの方に合う漢方薬は真意聖杯湯とか経外蓮行湯とか、うん、そういった漢方薬が合うと思います。
うん、なるほどね。なんとなくこう解毒していく感じですね。
そうなんです解毒タイプですよね。で両方の漢方薬に言えるんですけれども、どっちも漢方薬の良さっていうのはありますけれども、うん、あのまず眠くなる成分が出してないっていうことなんですよね。
あの市販 のいわゆるお薬とかは、はい、あのもちろん眠くなったり、はい、あと口が妙に乾いちゃうとかっていうことがあって、ね、なかなか症状は辛いんだけど、はい、お薬飲むとその次がねって思うと飲めなかったりしますよね。
そうなんですよね。実験結果では、うん、あの抗アレルギー剤特に反応しやすい方は、うん、脳の血流が3分の1少なくなっているというデータもあります。
ということはぼーっと
している。
ますますぼーっとしちゃいけませんね。
だから子供さんとかなんかは、例えば授業に集中できないとか、試験の時に集中できないとか、そういったこともあるので、うん、まあ、できたらあのそういう抗アレルギー剤に反応しやすい方はですね、ぜひ漢方試してもらいたいですね。
うん、よくあの注意書きのところに、あの高いところで作業される方とか、そうそう、車の運転をされる方は服用を控えてくださいというのありますね。
そうなんですよね。だからあの本当に交通事故の原因にも、ね、うん、なるっていうふうに、うん、まあ、ちょっとテレビでも言ってらっしゃいましたけど、はい、あの西洋薬のシャープに効く、うん、いいところは利用できる方はなさったらいいんですけど、うん、はい、ちょっと弱いなとか、うん、眠たくなりやすい方はぜひちょっと漢方を、うん、はい、選んでみてください。
ね、
はい、
今年あそうやってなかなかこういい薬に出会わなかったけれども、あちょっと漢方をやってみようかなと思われる方、はいはい、
今からですね、
ぜひチャレンジしていただきたいですね。はい、
で今から始めるとですね、うん、体質改善にもつながります。で漢方のいいところは体質改善につながりますし、うん、飲み続けると薬の量が減ってくるっていうところもあります。
うん、
で西洋薬の場合は効かなくなってくる人もいるので、はい、量がちょっと増えていったりとかする場合もありますけど、はい、漢方とそれかまあ生活習慣を直すことによっては、うん、将来的には漢方の必要がなくなるケースがあるので、うん、そういった面もメリットがあると思います。
うーん、そうなんですね。はい、なんかずっ
と飲まなければいけないのかなと思いがちですけれども、はいはい、そうではなく少しずつ話していけると。
そうなんです。自由気道でも年に1回この時期だけお会いするお客様もいらっしゃいますし、でもその方も買われる漢方の数が減っていくんですよね。そういった面ではちょっと嬉しいような気もします。あ、本当です
ね、はい、皆さんが健やかに、ねはい、元気で笑顔を取り戻してくださると
嬉しいです ね。
いや本当に困った花粉症の時期だなと思われる方、ぜひお試しいただきたいと思います。
あとはよく天野さんに質問されるんですけど、はい、何を食べたらいいですかっていう話ですね
すいませんな、今までバナナ王子とかですね、お味噌のこととか、はい、いろいろ先生に伺ってきたんですが、はい、さあ花粉症は何でしょうか。
はい、まずやっぱり私の大好きなお味噌汁なんですよね。味噌っていうのは発酵食品ですので、腸内環境を整えて新陳代謝を活発にして免疫機能を高めるというふうに言われています。特に花粉症の予防に効果的なので、今からの時期には、はい、また改めて味噌汁を。でヨーグルトっていうのもあるんですけど、
あれは腸内環境を良くするためにってよく言いますよね。
はい、ただヨーグルトもいろんな種類がありますよね。で自分に合うヨーグルトって調べたことありますか。
ありません。そんな実験するとすんごくお金かかる
かかるんですよね。でも今世の中にたくさんのヨーグルトが売られているので、あれは1週間毎日同じヨーグルトを食べて、体調をこう感じをチェックするそうです。
一時ついこの間ですね、R なんとかっていうのが爆発的に売れて店頭からなくなりましたよね。
はいはい、そうですね。あれを飲んで良くなる人っていうのは 20% ぐらいだと思うんですけども、それに合えばいいですけど、また違うヨーグルトもあると思います。ただヨーグルトもかなり食べないと、はい、効果がない。
私の知り合いの息子さんがですね、花粉症で、1日500 の、はい、某ブルガリアとかありますよね、あれ1パック食べてたって言いました。
すごいですね。
ただやっぱり1週間ぐらいで効果が出てきたそうですよ。
はい、
ただし1パックですから1日、
すごいですよね。でちょっとこうぽっちゃりもしてくる可能性があるので、女性の方にはどうかなっていう。であと体もちょっと冷えるんですね、乳製品っていうのは、ね、
あれですね、低脂肪3倍取ると高脂肪っていうやつですね
本当です ね。そんな感じですね。あとはランチや夕食にですね、加えていただきたいのが、緑黄色野菜ですね。
はい、ベータカロチンですか。
そうですね、ベータカロチンもありますし、ビタミン C、 この2つは粘膜を強化するっていう力があるので、ぜひ加えていただきたいです。ただ生では体が冷えるので、ちょっと火を通した状態で、
じゃ軽い温野菜で、
軽い温野菜でお願いします
、はい、
あとは青魚ですね。
ドコサヘキサエン酸ですか。
そうです。実は今
意外ですね、
栄養学でですね、油の取り方を変えるとアレルギーが治るって聞かれたことあると思うんですけど、リノール酸はあんまり良くないんですよね。逆に青魚とかエゴマ油とかシソの油とか、そういうものをたくさん摂ると、体の炎症反応を作る物質が違ってくるんですね。油から体の炎症を起こす、物質を作るんですけれども、なんていうんですかね、普通のサラダ油からできる体の物質はものすごい腫れます、でもドコサヘキサエン酸からできるのは腫れが少ないと言われています。だからまず食べ物を変えるのは青魚の油を、青魚の油でいいんですかね。
はい、大丈夫です
しっかり召し上がってください。
あ、そうですか。ということは、一般 の、 その オイルをあまり取らないという方がいいですね。
そうですね、一番は揚げ物をちょっと減らす方がいいですね。で続いてキノコ類ですね。
キノコ類ですね、
あれは免疫、機能を活性化する成分が多くなる、
カロリーもほとんどないですしね、
そうです、
はい、
で続いてゴマです、マグネシウムが多く含まれているので、ステロイドホルモンを、出してくれます。
じゃあしっかりゴマゴマしながら、
そうです、
食べていただいて、そして、お味噌、青魚の油と、緑黄色野菜、こんだけで十分ですね。
そうですね
しっかりと皆さん食生活もちょっと変えていただきながら、プラス漢方というようなね、
考え方で
ぜひ今年はね、はい、お試しください、
は
い。
コナイツンさんは見事6個ありましたと。ちょっと6個あると先生
大変、今どうなんでしょう ね大変な思いをなさってらっしゃらないかしら、ね、
お大事になさってください。はい、はいはい。今日は花粉症についてお話を伺いました。中期の幸せ漢方赤座千雪先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。